サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。今日は平谷恵美子先輩と一緒にお届けをしてまいります。平谷恵美子先輩、どうぞよろしくお願いをいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。また1年よろしくお願いいたします。
せやね、恵美ちゃん、2022年に入って初めての登場ですよね。
そうですね、
はい、今年も1年どうぞよろしくお願いをいたします。どんな正月でした？
あのね、1日だけの休みやったんですよ。で、2、3と仕事で。
あ、そう。
はい。
へー。
もう2日間だから、4、5と寝て、
はい、
暮らして、
はい、
それからこそこそ動き出して、また8と9が仕事だったもんで、で今日になってます。今日。あ、
ほんまですか。ほな、どこ初詣行ったりとか、そういうのは？
それは行きました。
あ、そうなんですね。それどちらに行かれたんですか？
京都の阪急沿線の一日券っていうのがあるんですよ。初詣のね。
あら。
で、出せば粗品をいただく。
はいはい、
そういうので、
京都まで行ってきたいこと。
京都までよね。
へえ、そうですか。僕はね、
はい、
お正月、家族が帰ってきまして、あの息子と、ね、娘が、ね、帰ってきましてね。
よかったですね。
いえいえいえ。で、正月三が日、3日目かな、
はい、
に淡路島に行きまして、はい、で、2つほどこう神社回らせていただいたんですけどね。
もしかしておのころ。
ああ、そう、
はい、
おのころ島神社と、
はい、
それから、イザナギ神宮かな。
はいはいはい、はい、
2つはね、あれも大きなとこです。参らせていただきまして。
そうですか。
はい、おのころ島神社の方はね、そんなにこうたくさんではなかったんですけど、イザナギ神宮の方は、日本で初めての、最古の、神社というふ
う
に言われてますんで、
はい、
たくさんの参拝客で、
そうですよね、
にぎわっていましたね。
なんか神様の心のままにとかいうなんか言葉書いてませんでした？
神代の心のままにとか、そういう。
神代の心のまま
に。分かれ、う
ん、
ありました、ありました、
はい、あれがなんかね、ちょっと気になってたんですけど、
私も、はい、なるほどね、どんなお願い事をしたかいうというのは言っても大丈夫？
大丈夫、どうぞどう
ぞ。何
聞きましょう。
大きな耳。
私無事でみんなに迷惑かけないような1年でありますように。
ほんまですか。はい、僕はね、やっぱりこう健康第一ですね。
あ、やっぱりね、
もう何よりもまず健康でないとあかんなということをね、
それそうですよね、
実感してますんでね。
もう分かりますわ。
そうですね、今年はね、
はい、
健康を大事にしつつ、はい、なんですか、皆さんに迷惑をかけないように、
はい、
頑張っていきたいなと。私と一緒じゃん。私たち2人コンビですから、はい、健康に大事にしつつ、ね、もう2人ともが誰かにこう迷惑をかけるとか言うことなく番組をお届けしていきたいなというふうに思っておりますんでね、はい、皆さんどうぞよろしくお付き合いのほどお願いをいたします。
よろしくお願いします。
この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ、NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。さてさて、恵美子先輩。
はい、何でしょう。
1月の10日なんですけれども、連休だったでしょ。
はい、
はいはい、1月の8日9日10日と3連休やったんですけども、
そうです、
その最終日10日の日なんですが、
はい、
僕たちちょっと神戸の方に足を向けましてですね、
はい、
藤原芳弘さんのライブに、有観客ライブに行かせていただきました。
は
い、
お
ー、藤原芳弘さん分かる？
熊五郎さんの。
おー、そう、
はい、私が間違ったら絶対一生忘れられない熊五郎です。
はいはい、はい、神戸市出身のね、
はい、
シンガーソングライターさんで、今恵美子先輩からもお話がありましたように、二人組のユニット熊五郎というね、
はい、
ユニットでもやられておりますけれども、その二人組やからお一方の方がね、
はい、
藤原芳弘さんとおっしゃられます。
はい、
でその藤原芳弘さん、僕たちの活動にものすごく共感をしてくださっていて、
はい、
で、僕 がもあの書かせていただいたムジカドルチェを応援するそんな絵本があるんですけれども、うん、はい、バッタ君の贈り物といいます、はい、そのバッタ君の贈り物に歌をつけてくれたんですね。
そうですね、
はい、でそれがありがとうの歌という、はい、まあ、そんな歌になりますけれども、その曲を書き下ろしてくれた藤原義弘さんのライブに、はい、やっぱこれはちょっといかにゃなあいうということで、はい、まあ、応援団結成して行かせていただいたというわけなんです、
はい、
あの藤原義弘さん自体、まあ、その時にもねお話をされてましたけど、こういうご時世コロナ禍にありまして、
はい、
もう丸々2年間、
はい、
あのもうライブをしなかったんですね。
あ、そうですよね、
うん、まあ、ライブというのは有観客ライブという形ではしなかったんですって、はい、まあ、でもその有観客ライブをする代わりに、うん、あのまあ、ツイッターとかツイキャスとかね、はいはい、YouTube とかいうということで、うん、そういう配信ライブはずっと行ってきたそうなんです。
あ、はいはい、
うん、なんですけれどもね、うん、まあ、でもやっぱりこう生で ね、
そうですね、
対面してこう聞けるっていうのはもうやっぱ最高やなと。
いや、 やっぱり違いますよ ね、 迫力が ね、
う
ね、
うん、で、まあ、あのどんな歌を歌われるかいうというのは、まあ、確かにね、うん、あのその YouTube とかで見てたいうというのはありますけれども、
はい、
迫力があるよ。
お
お、ほんでね、はい、彼の特徴として、うん、なんていうのかな、その声量とかがあるとかいうっていうのはあるんだけど、うんうんうん、シンガーソングライターさん、ギターのシンガーソングライターさんなんですけど、ギターのテクニックはねまたすごいんですよ。ギターをねおもちゃかなんかのようにね、はい、あのいとも簡単に扱うというか、
あ、魔法の手ですか。
いや本当にそう本当にそう、だからいろんなこう、ね、あのテクニックがあるんやろなあいうというふうなことで、その音楽なんかに関してもすごいバラエティに富んでる、そんなあのオリジナルソングがね、
はい、
たくさんこう聞かせていただいたんですけども。
そうですか、
はい、で熊五郎のお二人でやるときっていうのはすごい賑やかな歌なんですよ、
うん、はい
はい、ですごいこう僕たちがこう元気になっていく、うん、もうその曲を聴くともうまさしく元気になるっていうことなんだけど、その藤原義弘さん一人でやられる、はい、その音楽っていうのはむしろその心の中に染み入る音楽なんです。
あ、いいですね。
そうです、その、まあ、バラードもそうやし、うん、元気になる曲もあるんですよ、うんうんうん、アップテンポな曲もあるんですけど、はい、そういった曲に関してもものすごくね心にスーッと入ってくるんですね。
あ、
はい、あの、ありがとうの歌だけじゃなくてね、またその藤原義弘さんのね、はい、歌もね、この FM ミッキーでもちょっとこうご紹介していきたいなというふうに思いましたね。
はい、
うん、
いや、あの、ありがとうのね、はいはい、歌を聞いた時に、はい、CD ができひんかなって、うんうんうん、は思ってたんです、
ね
ね、
そうですね、
うん、
でね、そのありがとうの歌もね今回こう、はい、あの歌ってくれたんですけど、はいはい、でそのありがとうの歌っていうのがね、うん、あのすごいええなというふうに思ったのは、うんとね、今回こうサポートでね、
はい、
鍵盤ピアノのサポートをしてくれたのが、はい、ゆりちゃんって、ゆみちゃん、ゆみちゃんっておっしゃられるんですけど、
はいはい、
そのゆみちゃんがねまたね、
うん、
ピアノだけでなくてね、あのなんていうの、鍵盤ハーモニカ、
あ、
はい、それをこうね使われましてやってくれたんですけど、またちょっとイメージの違った歌いうというのを聞かせてもらいましたね。
そうですね、すごいね。
そうだからなんかね、うん、あの楽器が違えば、うん、また全然違う音楽として聴いていかれるというようなことで、すごいあの興味を持って、
はい、
今回のライブはね、
はい、
見せていただきました。
わあ、いいですね、
はい、またね、
はい、
藤原義弘さんいらっしゃる際にはね、こちらでも告知していきたいなというふうに思いますので、はい、ぜひとも皆さんご覧ください、あ、ご覧にね、
うん、
来ていただければと思います。
本当です、はい、
はい、それからね、まあ、そのつながりでっていうのでもう一点ね、うん、お話をしたいなというふうに思うんですけど、
はい、
その、まあ、ありがとうの歌という話が出ました、
はい、
そのありがとうの歌が、初披露されたのが、
うん、
昨年の11月24日
あ、
まあ、こちらはムジカドルチェと、はい、それから、まあ、藤原義弘さんと一緒に初めてね、
はい、
セッションを組んだ会になるんですけども、はい、西洋中学校の人権コンサートに呼んでいただいたんですが、はい、それが11月の24日でした、
はい、
でこのね映像のダイジェスト版いうっていうのを YouTube で公開しております。
あ、 そしたら見れるわけですね。
そうです、
はい
はい、ムジカドルチェというのはピアノとチェロのデュオグループですけれども、はい、うん、そのチェロの、ね、美しい響きというのをそこでも少しこう、ね、ご堪能いただけるんじゃないかなというふうに思いますので、ね、ぜひ聞いてみてください。あとね、はい、触りだけなんですけれども、うん、バッタ君の贈り物、絵本の方もね、少しだけちょっとね、こんな感じの絵本なんですよということでお見せしてますんでね、
はい、はい、
興味ありましたらご覧ください。さあ、行事のお知らせを一つね、
はい、
ご案内したいなと思うんですけれども、
はい、お願いします。
ガヤインのトンドですね。
あ、はい、毎年やってますよね。
そうですね、
うん、
トンドというのは何かと言いますと、
はい、
正月の松飾り、しめ縄、
うん、はい、
書き初めなどを持ち寄りまして、それをこう日にくべるんですね。
はい、そうですね。
で、その日で餅とか、それからみかんなんかをね、はい、こう焼いて食べまして、で、まあ、健康と幸福を祈る行事というふうにされております。
はい、
お家なんかでもやってましたよね、
昔はね。
そうですね、
今 火をつけることはできないもんね。
そうですね、
うん、
そうそう。でこれはね、あの、はい、年神様を迎えるためのこう締め縄であったりとか、
あ、はい
ね、それから、門松なんかもそうですよね。
そうですよね、
はいはいはい、でそういったそのお正月に、はい、そこにこう、まあ、言うたら年神様が宿ってるわけですよ、
うん、そうです、そうです。
でそれをトンドで、まあ、火にくべることによって、はい、天に、まあ、お帰りになられるという、っていうことになるんですね。
はい、そうですよね、
はい、だから、うん、その火で焼いたお餅であるとか、
うん、
みかんとかいうというのは、はい、まあ、その年神様のこう力が宿っているということで無病息災とかね、うんうん、いうということになるんだということなんですけども。
そうですね、
はい、さてこのガヤインのトンドなんですが、
はい、
昨年もそうやったんですけれども、うん、この令和4年についても、まあ、密集を避けていただいて、
はいはい、
まあ、注意点がありまして、まあ、その上でご参加くださいというふうになっております。
そうなんですか、
はい、はい、ね、火のお炊き上げに関しては朝の10時から3時までとなっております。
はい、
で法要については寺のみで執り行います。
あ、はい、
それからお札、お守り、正月のお飾りなどは随時お持ちいただいて火にくべていっていただくということですね。
はい、
でビニール等は必ずお持ち帰りいただきますようにお願いをいたします。
はい、
で先ほど申し上げました、まあ、そこでねお餅を焼いたりとか、うん、みかんを焼いたりとかいうということをして、まあ、そこでこう食べれたらいいんですけれども、うんうん、それは、飲食はですね、はい、ご遠慮くださいということになりますんで、うん、その場では食べれません。
はい、
なるべく少人数でお参りをいただきまして、マスクを必ず着用していただいて、で、他の参拝の方々と距離を空けて、ご参拝いただくというふうに、していただきますようにお願いします。
あ、そうですか、
はい、
はい、
で、体調に不安のある方ご参拝はお控えいただきますようにお願いしますということです。
はい、
はい、まあ、あと、まあ、ガヤインと言いましたらね、うん、今ちょうどこう光もが、
あ、
はい、
あの、早いですね、
輝いているというね、うん、まあ、そういう季節でもあります。早いんですかね、金水の方で3月ぐらいもんね。
そうそうそうそう、
そうですね、うん、それからこの間僕あの見させていただきましたけれども、それどこにあるんですか、はい、いうっていうことなんですが、うん、外苑の東門の方ありますでしょ、
はい、
でその東門の方から、本堂の方に上がっていく階段がありますけれども、はい、その東門をくぐってまっすぐこう直進をしていただきますと、そうすると小さな池があります。
ありますね、
その池に光もを望むことができるというということですんでね、
はい、
またあの太陽の照っている角度によりまして、
はい、
すごくあの神秘的なそんな様子を伺い知るということができますんで、はい、またガヤインお越しの際は見てみてください。
はい、
さあ今週もサルトル情報局お付き合いいただきましてありがとうございました。また来週、
バイバイ。